世界で最初の教会であるエルサレムの教会にステファノという人がいました。ステファノさんは貧しい人たちのお世話をする奉仕をしていました。それだけでなく、イエス様を力強く証しする賜物を与えられた人でした。ステファノさんはイエス様を信じない指導者の人々にエルサレムの最高法院に連れて行かれました。そして裁判にかけられました。すると裁判の席でステファノさんは、一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しましたと言って、旧約聖書の時代からイスラエルの人々が神様に逆らい続けてきたことを大胆に示しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となったと言いました。今の時代の人々が神様が使わせてくださったイエス様を十字架につけて殺したということを指摘して、悔い改めを迫ったのでした。ステファノさんの言葉を聞いて自分たちの罪を指摘された人たちは激しく怒りました。ところが55節と56節のところに書かれていますように、ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったのです。人の子というのはイエス様のことです。ステファノさんの確信に満ちた言葉は、ユダヤ人の権力ある人たちにとっては神様を恥ずかしめる汚らわしい言葉でした。なぜならその人たちからすれば、イエス様は神様から呪われた存在として十字架上で死んだものだったからです。怒って逆上した人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノさんめがけて一斉に襲いかかって、都の外に引きずり出して石を投げ始めました。これは旧約聖書に、神を冒涜する者は誰でもその罪を負う、主の皆を呪う者は死刑に処せられる、共同体全体が彼を石で打ち殺すと定められていたからです。ステファノさんは神様を冒涜するようなことは何もしていなかったのですけれども、人々によって殺されてしまいました。むごい石打ちの刑によって死んでいくステファノさんの最後は、これまでのステファノさんの生涯のどの場面よりもイエス様を力強く証しするものでした。ステファノさんは、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈り、最後は、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで天国に召されていったのです。このステファノさんの最後はイエス様の十字架上の死とよく似ています。イエス様は十字架上で、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈り、最後は、父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。神様への信頼と敵への愛に満ちたステファノさんの最後は、容赦なくユダヤ人の罪を指摘した厳しさから考えると意外なことに思えるかもしれません。 常識で考えれば、迫害する人々に神様の裁きがありますようにと願って死ぬ方が自然でしょう。しかしこの時、ステファノさんは聖霊なる神様に満たされていました。聖霊なる神様は父なる神様の霊であり、イエス様の霊でもあります。イエス様の霊に満たされた人は、イエス様のように祈り、イエス様のように考え、イエス様のように行動するのです。ステファノさんは、自分がイエス様のように死ぬことによって、人類のために十字架上で死んだイエス様を証ししました。ステファノさんはイエス様を証していき、そしてイエス様を証して死にました。イエス様の霊である聖霊様に満たされていたからです。私たちはステファノさんと同じように生きて死ぬことはできないかもしれません。しかし、聖霊様に満たされてイエス様を証しするような一生を送りたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、ステファノさんは人々の罪を厳しく指摘した後、自分を殺そうとする人々のために祈り、そして全てを神様に委ねて天国に召されていきました。イエス様を証しして生き、イエス様を証しして死んでいきました。神様、私たちもこの地上での一生がイエス様を証しするような一生となることができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。